ましょう。三沢ホーム。
4時です。
プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、今週はですね、私ね、まだなんかちょっとね、左手が痛いんです。
痛いんですか？まだ痛いんです。だいぶ経ちましたけど ね、
痛くなくなったかなって思った時期もあった。
あったんですか？
気のせいだったみたい。
もう一回ぶり返すパターンですか？
やっぱり重たいものとか持っちゃダメなんだね。
そうですね、傷んでる方はね、できれば避けたいですね。
でね、それでね、なんかじゃあ重たいものを持っちゃダメだと思って、あのガラガラケースとかを引いて買い物に行こうと思って、あの右手でガラガラしつつ、左手はちょっと使っちゃいけないから、その重さを支えるために足とかでよいしょって持ち上げたりとかしたら、今度はね、足もピキってなって足痛いみたいな。
被害拡大してるじゃないですか。ちょっと
そのうちちょっと腰も痛いみたいな感じ
ちょっと拡大にも程がありますよ、お姉さん。ちょっと
なんかいろんなところに負担がね、だからこんなに人間の体って繊細なんだと思う
そんな知り方嫌だそんな認識の仕方嫌ですよ。
じゃあだってどうすればいいの、だから、
はいね、お医者様で湿布か何かもらったんじゃないんですか？
ん？
じゃない日本語わかりますか？
わかります。
湿布か何かお薬か、
もらいましたね。
それをしてますか、ちゃんと。
もうね、聞いて聞いて
長くなりそうですね、このオープニング。はい、
あのね、
後にしますか。後で近況伺いますよ。
分かったよ。
最近どうですかって伺いますから。
分かった。
そこでどうぞ。
はい、ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
椎名さん、400回を過ぎて最近どうなの？
Waiting
りした曲は、アーチエナミーのニューアルバム、ウォーエターナルから、ネバーフォーギブ、ネバーフォーゲットでした。
見たいラジオ。
この番組は、日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています。シーナヘキル、見たいラジオ。さあ、バンちゃん、今週は？
おはようございます。バンイ、ナホです。
バンちゃん。
はい。
お願いします。できた？
はい、今週はですね、1ヶ月ぶりの椎名さんに聞いてみたいで、
たい
でございますけれども、
はい、
まずはオープニングでまだまだ話したりない
覚えてた。
テクイ問題、シップ問題、ヘキルさん、ね、最近どうですか？
もうすぐ沖縄ライブなのにどうすればいいんだろうって思って、
どうなさるおつもりですか？だから、うん、だからですよ、病院で、うん、ね、もらってきたものはどうなさったんですかってことですよ。
持ってはいるんだけど、
持っていればいいってもんじゃない。持っていて治るか。
じゃあ、いやだけど本当にちょっと長引き、もう1ヶ月ぐらい
ちゃんと当てるもん、治ってる頃ですよ、もう
本当、
うん、
だ、そっか。でもお医者さんもね、うん、行くと注射当たれるから嫌だと思って。
子供か。小学生か。ちょっとお仕事も来ますよ、そろそろ。
うん、分かったよ。
ファンクラブイベント、
じゃあちょっと頑張ってサポートとかしてみる、
うん、それを先生にもう言われたはずなんですけど。1ヶ月前に。
そうね、
ちょっと急いでください。もう絶対聞いてない、聞いてない返事だこれ。
はい、で、
はい、で、うん、そうです、400回過ぎまして再び通常営業ではありますが、うん、むしろパワーアップしております。この椎名さんに聞いてみたい。
ど
んどんいきますよ。
はい、
まずはラジオネームセリドンさん。
はい、
チーズがお嫌いとのことですが。
いや、嫌いってわけでもないんだけど、ね、
そうそう、嫌いでもないそうですが、他にお嫌いの食べ物は何かあるでしょうか。
生肉はダメかな。
はあ、
生肉はなんかね、怖いの。
怖い。
見た目が怖い。でも食べても、ちょっとそんなに、あんまり苦手かな。
なるほど。
と思う。あとね、初めてね、
うん、
ツアーで、地方とかに行った時に、バンドのメンバーとかが食べてて知ったものがあるんだけれど、
何でしょう。
皆さん焼き串とか食べられるじゃないですか。
焼き串？
焼き鳥の串。
はい。
ね。で、それでね、ぼんじりっていうのがあって、
ありますね。はい。
なんだぼんじりと思って、ぼんじりって何ですかって聞いたら、鶏の肛門なんだって。
うん、あ、さすがにそれは聞いたら覚えてるはずなんですけど。
違うの？
お尻のあたりじゃなかったですか？
お尻のあたりってだけ？
ちょっと調べていただいて。ちょっとじゃあそれはふわっとした感じにしておいて。
じゃあ私の間違い
で、ぼんじりは嫌いだったんですか？
いや、びっくりした。その衝撃、その衝撃で。
質問ないの違う話なんですよ。
その衝撃で食べられなくなった。
そう。
そう。びっくりしちゃって。
それは肛門だと今、ヘキルさんの中で認識があるから、うん、食べられなくなった。そう、
この門どころが目に入らんのかみたいな気持ちになっちゃったんだよね。
じゃあちょっとそれは分かり次第、
はい、
また
情報として、はい、究明してください。
はい、させていただきます。椎名さんに言わせてみたい、来てます。
何？
はい、埼玉県、ほら新しいところから、埼玉県、ラジオネームグリマルさんから。
あと埼玉の代表になるのか。
いただきました。じゃあ特にシチュエーションとかないので、
ないんだ、
汲み取っていただいて文言から。
わ
かります？これが何かわかります？このものが何かは。
うん、一応わかるけど、はい、この意味がわからない。
いや、だからそれぐらい、
うん。
それが好きなんでしょうよ。もう。
そうなんだ。
もう、ベロンベロンな感じですよ。
恥ずかしい。はい、じゃあ行きます。
はい。
埼玉県ラジオネームのグリマルさん。
はい。からの、椎名さんに言わせてみたい。行きますよ。3、2、1、9。
ああ、蛇口をひねったら、大五郎が出てくればいいのにな。
すごい、ダメ吠える感が、今ものすごいね、満面の笑みでね、ダメ吠えるな感じで。
この大五郎は、あれですよね、ひとぴっちゃんの大五郎ですか？
人名とお考えで今いらしたんですか？
これは何なんですか？この大五郎は何ですか？
出てくるわけないでしょ、蛇口から。問題ですよ、それ。ちょっと、焼酎。
お酒
です。だから、ベロンベロンって私言って。
ごめん。
なんで大五郎が出てきてベロンベロンになるんですか、ちょっと。
なんか大五郎がすごい好きな人。
解釈は間違ったけれども、出てきたニュアンス、そのダメ終える感は、結果的になぜか出ていたので、
OK。大好きな人なんだと思って。
好きな人を思った笑顔だったんですね。 お酒がもう出てきたら幸せみたいな笑顔かと思いきや、
大根が出てきたら幸せになれるんだ。
好きな人蛇口から出さないでしょ。
わかんない。ちょっと。なんか桃から生まれた桃太郎みたいに出てくるかもしれない。
そんなとこに愛着沸かせられます？好きな人に。
いやだけどさ、ファンタジーなんだなと思ったの今。
蛇口ってしかも。
何でもありなのかなと思って。
ヘキルさんが何でもありすぎでしょ、ちょっと。びっくりしちゃう、もう。400回やってくると。ねえ、結果的に正解になるっていう。
いやいやね、
さすがですね。
いいじゃないですか、ロマンがあるじゃないですか。
そして、もう一つ、新コーナーでございます。椎名さんに叱られてみたい。
そんなのありましたね、そういえばね。
できました。さすが巨匠、抜かりなく送ってこられてます。
やっぱりね、巨匠だね。
はい。まあ他にもあったんですよ、たくさん。あったんですけれども、今回巨匠が採用
ということ
で、代表一つでございます。はい。正直に告白します。買い物中などに、ふと、巨乳な人を、巨乳なね、お胸が大きい方を見かけると、
はい。
おっぱいが歩いてると思ってしまいます。
わあ、さすが男の人だね。
もちろん女性は、おっぱいじゃないよ、人間だよ、と思うでしょうから、やっぱり、そういう目線は一人の人間として尊厳を踏みにじったと感じるでしょうか。でも違うんです。決して人間として尊重しないということではありません。ただその特徴に惹かれてしまうだけなんです。むしろ女性として尊重していると言えるでしょう。
大きさにね。
大きさにね。今日もスーパーで買い物をしていたらお尻が歩いていました。私が普通に買い物をしていると、そのお尻が何度も何度も私の前を横切りました。これはもしかしてわざと？なんでそういう目線で見るんだと言いますが、思いましたね、今ね、ヘキルさんね。
いやいや、意外と自然なことだとは思うよ。
受け入れてる。このようにわざと誘惑する女性の側にも責任の一端はあるのではないでしょうかと。
誘惑ではない。構造だね。
わざわざ露出していて、見るなというのも矛盾しています。男性だけに責任を押し付けるのはいかがなものかと思います。という、椎名さんに叱られてみたい方からの。
ああ、そうなのね。そんな人は、桃と、肉まんに埋もれて、くたばってしまえ。
窒息しておしまえと、いうことですか。
そうですね。もうね、山ほどね、桃とね、肉まんに、ね。
桃と肉まんとも認識していいってことですか。そういうことでいいんですか。
もうね、部屋中を埋め尽くしてね。
目の前通り過ぎたとこじゃなく、もう部屋中を。
部屋中にね、ええ、それしかもうないみたい。
完全に突き放してますね、もう。
くたばっちまい、アーメンでしょ、もうね。
シュガーですね、
シュガー。
シュガーですね。
そんな歌ありましたよね。
ありましたね。
あの歌すごいですよね、
あれね、よくね、ヒットしたから、散々流れたり歌われてましたけど、もうくたばっちまいですからね。
本当ですよ、びっくりしちゃいますよ。ねえ。
まさかのそんな。昔の名曲が出てきましたけれども。もう広がりに広がっております、このコーナー。
はい。
はい。またですね、ヘキルさんに言わせてみたいフレーズからですよ。はい、叱られてみたいエピソードも含め、
はい、
もともとは素朴な疑問質問ですからね。
本当ですね。
はい。随時番組宛てにどんどん思いついたら送ってください。お待ちしております。以上、椎名さんに聞いてみたいでした。
バンちゃんありがとう。
今よりも素敵な未来が強気
というわけで、思わぬシュガーつながりで
まさかのシュガーからこちらのシュガー
ちゃん、 シュガーちゃんにねはい、佐藤さとみちゃんのミニアルバムスターからホワイトキャンバスお送りしました。
見たいラジオ
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。ここからは番組にいただいたヘキオタを紹介していきます。まずはじゃかじゃん、ラジオネームマー君から。ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。放送400回目の先週の放送を聞きました。ヘキルさんと星さんのトークは同じ日慣れ卒で年齢が近いこともあり、長く業界をリードしてきたお二人の気の置けないおしゃべりを聞けて楽しかったです。ヘキルさんは養成所の先生にゼミに来るより現場に行けなんて言われてたんですね。もう教えることはないと先生から言われるとはさすがです。さて、放送400回を超えたということは、そう、417回も射程圏内に入ったということです。予定では10月12日に417回放送を迎えますね。何かスペシャルなことがあったりして、これからも毎週放送を楽しみにしていますということで、ありがとうございます。そうですね、考えてみたら、あの417回ももうすぐなんだっていうね。
そうですね、
はい、何かあるんですかね。でもね、この番組はね、何とも言いますけど、貧乏番組です。わかりますか、予算なんてものはどこにもないんです。
声が大になって
だからそんなスペシャルなことはもうみんなが自力で作らなきゃ無理なんです、
手作りでいける、うん、417、
誰かが体を張るしかない。
体を張るって言っちゃいました。
体を張るかお財布を広げるしかないっていうね。
誰かが
誰かが、限られた誰かがっていう ね、だからね、まあ、そういうことですよ、
はい、
その中でも番組は8年続いてるんです。
そうですね、あの広い心で417回
も皆さん、海よりも広い心で、
なんか一緒に迎えていただけると、
そうですね、皆さん迎えていただければと。
どんな番組
自力ですね、
自力で本当にね、本当に頑張ってます。
はい、続いてエンドレスドリーマーさんから。ヘキルさん、バンちゃん、おはようございます。おはようございます。放送400回おめでとうございます。番組開始から聞いてますが、放送作家が変わりバンちゃんになってから、ヘキルさんの天然が進化してバンちゃんの絶妙なツッコミが最高ですよね。次は目指せ417回でしょうって、すぐやんな、
すぐやんな、
あ、すぐやねんな、
すぐやねんな、
すぐやねんな。
そこ何回言ってんすかね。ヘキルさんが何ですか、
何
進化、
進化してないよ。だって私すごくまともになってきてるもん。
どの口が、
ちょ、なんで笑った今。なんで笑っちゃった、
どの口がって、今全員突っ込みましたよ、ラジオの前の。
そうだ
って、今日よく手握ってくださいますけど、
昔からの私を知ってる方々は、はい、いやー、ヘキルさんは大人になったなとか。
手握ってもダメ。
なんで、本当だよ。まともになったなって思うでしょ。
本当ですか、思うでしょって、みんなブンブルンブルン振ってます
よ。なんで、なんで、違う、
首を横に振るです
よ。私結構まともになったと思うよ。
違うと思う方、今すぐ。
ちょっとマネージャー、何ですか、全否定とかやめてくださいよ。
一番身近にいる人が、
あ、ほら、まともになったって言ってる。
なった、デビュー、そうそう、デビュー当時に比べたら、
ほらほらほらね、
なった方だと、
ね、
なった方だと、でも基準値が違うんです。だけど番組開始から聞いている方がですよ、
うん、
方がですよ、天然が進化した、
してない、してない、むしろ全然そんな天然じゃない。
作家が変わってからこれ出してもいいかなみたいな感じで出してきた感じですか。これちょっともうちょっと進化してもいいかなみたいな感じになったってことですか。
そんな進化してないでしょ。
あ、自覚がないパターンですね。皆さんの方が分かりだと思うので、
じゃあ次のおはがきね、いきましょうね。佐藤幸男さんからいただきました。生徒会役員どもアスタリスクスペシャルイベント、うん、おはようございます、ヘキルさん、おはようございます。
どこを読んだんですか今。まあいいや、はい、
6月29日、はい、来週ですね、生徒会役員どものスペシャルイベントに参加します。お、タイトルの中に奇跡の14連発と明記されているので、どんな奇跡が起きるのか楽しみにしています。え、そんなタイトルだったんですか。 あ、確か生徒会役員どもアスタリスクじゃなくて2期でしたね。
もうそこから、そこからですか。ヘキルさんのが今ね、アスタリスクを。
そう、2期です。
2期って読む。
え、あの、はい、ごめんなさい、私タイトルちゃんと見てないんですけれども、
ちゃんと見てなかった。
奇跡の14連発っていうのは嫌な予感しかしませんが、大丈夫ですかね。
何が14連発か。
いや、だってもう、生徒会役員どもで連発来たら、間違いなく下ネタしかないでしょ、これ。
はい。
私、またどんな下ネタ、でも私の下ネタ限られてるからな役柄的に。
いや、楽しみですね。
楽しみっていうかね、またそっちのネタなのかみたいな。い
や、ね、やらざるを得ないですよね。
まあね、とどろきねねはそういう役どころだから、そういう言葉しか発しないですよ、確かに。
全部台本ですからね、そうですか。
まあ、それはもう台本がなかったら言えないですからね、公然の場で。
とはいえ来週ですからね。
どうなっちゃうんだろう、怖いよ。どうなるんだろうな。
ぜひ参加される方は、お楽しみに。
はい、お楽しみに。
はい、レポートお待ちしております。
お待ちして
。はい。事細かにお待ちします。
細
かに。ヤケルさんがどういうことに、どう言ったかっていうね、あの、やりとりすべてあの、受付中。
ざっくりでいいですよ、ざっくりで。
来週ね、聞かれた方ぜひ教えてください。
はい、そんな楽しいイベントになります。楽しみにしててください。はい、というわけで以上、ヘキオタでした。
シーナヘキル。見たいラジオ。
日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオいかがでしたか。ラジオネームケロットジュースさんからのリクエスト、私椎名ヘキルでミラクルブルーを聞きながらエンディングのお時間です。
先ほどヘキルさんが、はい、ボンジリーが肛門で攻撃でそれ以来食べられなくなったという話がありましたけども、
はい、
肛門では結果的にありません。
あ、そうなんだ。
まあ、そうですね、肛門も入るのかな、そんなことはないですよね。違いますね、あの尾骨のこの骨の周りのお肉でですね、周囲を脂肪の塊が覆ってるほんのわずかしか取れない部分です。
あ、
肛門とは書いておりません。あの鳥の尻尾の部分に当たる部分。
あ、そうなんだ。え、ごめん、もう肛門様に謝れたね。
肛門様にもボンジリ、世界中のボンジリに謝っていただきたい感じですけれども、はい、あの筋肉が発達していて味は格別ですということですので、ジューシーでとろけるような口当たりだそうですよ。
そうなの、
はい、
じゃあちょっと今度食べなきゃね。
ボンジリ様に謝ってからぜひ召し上がってみてください。
そうですね、
近々、はい、
だそうです。皆さんすみませんでした。肛門様ごめんなさい。
肛門様にも謝る、肛門連発ですね。
ごめんなさい、
朝から、
はい、はい。というわけで、おはがきの宛先は郵便番号、あ、違う番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。私に聞いてみたい素朴な疑問質問や言わせてみたいフレーズなども。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、 メールアドレスは、ヘキルアットマーク、tfm.co.jp です。あー、なんという衝撃な事実が、すごい何年も経って分かったというね。
こっちも衝撃ですよ。
はい。やっぱりね、知らないことはね。
ヘキルさんが誤解していただけだって話なんですけども。
そうですね、調べないといけないですね。
そうですね、ま、そしてちゃんと、うん、医者の言いつけを守ってください。
なんにゃむにゃむにゃ。そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい、お医者さんの言うこと聞いてみたい。はい、
すぐできるわ。
たい、うーん、実践しないとね。椎名ヘキル見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
相談したら恥ずかしいとか孤立してしまうことが大変なことで、
私たちは若年認知症のためのボランティア活動をサポートしています。
一人じゃないよ、大丈夫だよって。
街に愛を、胸に羽を、赤い羽共同募金。
皆さんが聞きたいラジオ、見たいテレビってどんな番組ですか？子供も大人も安心して楽しめる。うんうん。人を大事に思ってる。なるほど。そして自由で夢がある。ラジオ、テレビをもっと楽しむために、私たちはあなたと放送局の架け橋になります。BPO、放送倫理番組向上機構です。